こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。やっと親知らずを抜いてまいりました。いやー、いろいろ大変だったんですけれどもね。親知らずは、前から抜きたいなと思っていて、上側2本はもう結構数年前に取っちゃってたんですけれども、下側2つ残ってまして、でそれを取りたいな、抜きたいなって思ってたんですけれども、生え方が割と、レントゲン撮ると横倒しになっていて、でしかも頭はちょっと出てるんだけども結構埋まってる、歯茎に埋まってるっていうんで、それ撮ろうと思ったら、切ったりなんだり、する感じなので、1週間ぐらいは腫れてちょっと喋りにくくなるかもしれませんねって歯医者さんに言われていたので、それは仕事的にね、セリフを喋る仕事だったりするので支障が来るとまずいなっていうんで、なんとか1週間とは言わずともそれに近いぐらい、仕事飽きないと難しそうだなみたいになっていて、スケジュールそううまく取れずなかなかできなかったんですが、ついに、やってきまして、結局6日間がっつりお休みを取って、そんなにね、正月以外だとこんなに休むこともなかなかなくてですね、プライベートで旅行も行くこともあんまりないので、ここからここまで休みにしてくれなんていうのもね、マネージャーさんに言うのもなかなかない機会でだったんですが、ついにそれを実現しまして、抜いてきましたと。でですね、抜く前日にもう明日抜いちゃったらもう当分はちゃんと食事も取れないだろうと思って、その仕事終わりでスタッフの人に食事に付き合ってもらいまして、最後の晩餐だとかなんとか言ってね、結構飲んだりなんだりして深夜まで付き合ってもらって飲んでたんですけれども、結果ですね、次の日昼の12時から予約取っていたんですが、すっごい寝不足で行っちゃって眠いなみたいな、先生に体調とか大丈夫ですかって聞かれたんですけども、昨日ちょっと最後の晩餐したんでちょっとあんま寝てないですとも言えず、普通ですとか言って臨んだんですけどもね。まあ始まったら始まったでね、あっさりしてというかね、まあ1時間はかかったんですけれども、抜けまして、抜けたといってもこのスポっていう瞬間というか、知らないうちに終わってたんですよ。決定的瞬間はよく分かんなくて、しかも保険外のなんかね、よく分かんないんですけど、超音波で削るやつがあるんですって。超音波のなんかの道具 でそれを使うと、結構負担が軽減されるので、治療後の痛みや腫れもちょっとは軽減するしますよって言われたので、それじゃあお願いしますっつって、超音波なんとかかんとかで削ってもらいもしつつ、やったんですけどもね、まあ、やっぱり終わるぐらいから痛みは出てきて、ガーゼをずっと噛み続ける、時間が始まったんですけどもね、結構ね喉の方まで痛くなっちゃうんですよね、抜いた側の唾液飲み込むと喉痛いみたいな。あと何がめんどくさいって、まあ、血も結構出るんですけれども、口が開きづらくなって、なんで食事がいろいろ面倒で、口が大口開かないので、やっぱりここで鉄板なのがウィダーインゼリーね。ウィダーインゼリーは結構食べましたね。あと僕がおすすめしたいのが、まあ日頃から普通に好きなんですけれども、日清カップヌードルね。これはね、あんまり口も開けず、あんまり噛まなくてもまあ食べられるっていう意味でね、この2大フードに支えられてね、そこから抜いてから、なんとか過ごしていったんですけれどもね、まあ、次の日明けて2日目はもうなんかだいぶ小太りじいさんみたいな感じでね、そんな傷っぽく赤黒くなるわけじゃないんだけど、普通になんか飴舐めてるみたいになっちゃって、でまあその次の日は歯医者に消毒しに行かなきゃいけなくて、まあそれで歯医者行ったりしてね、でもその2日目の段階でもお酒も飲んでもいいよとか言われて、まあとは言いつつも、まあ、やっぱりウィダーインゼリーの日々だね。あとおすすめはスープ系ね、ミネストローネなんか食べたりしてね、まあ野菜も食べられるし、野菜スープとか結構ねおすすめですね。とは言いつつも食事にすごい時間がかかるので、 あの外食行ってなんかねだらだら食べるのもめんどくさいしっていうんで、やっぱり家でそうやって買ってきたり出前のものに頼るのが結構多かったですかね。そんなかんなで、休みと言いつつもほぼほぼ家にいて、過ごしていたわけですが、まあ1週間ちょっとして、糸を抜いて仕事にも復帰してみたいな感じで、なんとかね今もまだ穴が塞がりきってなくてですね、食べ物が入っちゃうんで強くうがいしてくださいってすごい言われてるんですけれども、まだまだ親知らずに、影響を受ける日々は続くというか、まあでもまだもう一本残ってるんでね、それね年内に決着つけたいんだけどうまくいくかなという、お正月休みを棒に振って結婚するっていう手はあるんですけどもね、それやるともうおせちどころじゃないというかね、お正月でイエーイって何食べてもいいぞみたいなねのがねなくなっちゃうのもなみたいので、ちょっとまだいろいろ迷っているところではありますが、そんな感じでやっていきましょうか。内山聖のワンクールスタートです。
内山聖のワンクール。
それではお便りを紹介します。愛知県ラジオネームリーサさん、内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。先日友人の結婚式に参加する機会があったのですが、友人の結婚式に参加するのは初めてだったのでとても楽しみにしていました。私は涙腺がとにかく緩いので絶対泣くだろうと覚悟はしていったのですが、いざ式が始まると登場から号泣してしまい、披露宴中もご飯を食べている時と写真を撮っている時以外ずっと泣きっぱなしでした。やばいね。新郎新婦本人や親族他の参列者の方が泣いていない中一人号泣だったので、友人にも帰り際に一番泣いてたねと爆笑されてしまいました。素敵な式に参加できてとても幸せな時間を過ごせたのですが、みんなそんなに泣かないものなのかと少し驚きました。内山さんは男性なので号泣とまではいかないですが、感動した時に人前で泣いたりしますか？年取ると涙腺が弱くなるとよく言いますが、私はもともと弱いのにさらに最弱になっている気がします。内山さんもそう感じることはありますか？教えていただけると嬉しいです。なるほどね。あんまり泣かないですね。まずこう実人生であんまり泣かないというかね。そうなんですよね。フィクションでは結構涙をね、映画見たりした時とか流すんですけれども、実人生ではほぼほぼあんまり泣かないというか、なんでこう、すごい身近な親しい人からは、なんかロボットと話してるみたいだってよく言われるんですけれども、そんなこんなであんま泣かないんですけれども、最近グッときたのは何かな？この後、話すんですけど、休暇中にスターウォーズを見てたんですよ。レンタルして。で、今年新作もあるっていうんで、その新作の予告とかも、見たんですけども、YouTube とかで。その中でですね、結構もう話題になってるんで知ってる方もいるかもしれませんが、スターウォーズのそのエピソード7の予告を見ている間の、多分あれは結構アメリカ人の人が多いと思うんですが、人の顔を映した動画、リアクション動画っていうのがね、いろんな人のがあって、それをいろいろ集めて作った動画もあったりして、あれを見るとね、結構グッとくるというかね、僕もスターウォーズそんなに詳しいわけじゃないんですが、なんかこう何か長いことそのシリーズを愛するっていうのはこういうことかっていうか、ファンとか熱い気持ちっていうのがね、なんか伝わってくる映像でね、結構良かったですね。あれなんですよね。一番言われるのが、一つ、僕が今喋ってる段階で、一つ前の予告で、新規キャラだったり、新しい、役者さんが、いろいろアクションしてた後に、本当に最後の最後にですね、ひとまず画面が暗くなって、ひとまず置いたぐらいで、ハンソロ、ハリソン・フォードさんが喋って、画面が開けて、横にチューバッカがいる、戻ってきたなっていうのがね、あの演出ずるいなと思うんですけどね。そんでワンカットあったら次にすぐタイトルドーンっていうね、 あれは確かにずっとスターウォーズ見てたらたまらないものがあるだろうなと思ったんですがね。まあ実人生はないんですが、まあそういうフィクションで結構、逆にフィクションじゃないとみたいなところもありつつね。そんな感じですかね。続きまして、神奈川県ラジオネームタキコさん。内山さんはコンビニやスーパーで買い物をするとき、小銭まできっちり使うタイプですか？私は支払い額面に端数が生じたとき、5円玉や1円玉を組み合わせてぴったり支払い、財布が軽くなると快感を覚えます。端数が9円のときは、来たこれ気分で小さな幸せを感じます。そのため小銭入れが小銭で溢れるということがありません。また私は、お札も単位ごとに、諭吉さん、一葉さんほか、顔の向きを揃えて財布に入れています。内山さんは、お札や小銭の管理はどのようにするタイプですか？この、払うときになんかこうテクニカルに払う人いるよね。なんかこう、うまい具合にやって、ドヤみたいな、なんかこれで小銭少なくて済むだろうみたいな。僕あれすごい苦手でね。そういうのをやってみて、店員さんにキョトンとされて、あれ足りてないですよみたいなことは結構多々あって、もう漠然とした金額しか出さないことになりましたね。だから、端数が9円の時が来たこれっていうのもよくわかんないからね、ちょっと意味がわからないんですよね、僕は。そういう面はね、諦めています。そういう小さな知恵みたいなことはね。まあ、でもまあ、財布は、まあ、長財布なんですけれども、単位ごとというかね、入れるときに向きも揃えて、1万円札、5000円札、1000円札の順番になるようには入れてますね。まあそれは払いやすいっていうのもあるし、今いくらあるのかっていうのが分かりやすいっていうのもあるんですけれども、まあそれくらいで、あと特に気にしてることはなくてですね、財布は、領収書が結構いっぱい入るように、領収書入れるゾーンがあって、その反対側にお札入れるゾーンがあって、プラス、それで、二つに折るんではなく、もう、間にもう一ページある形っていうかね、もう一部分、カード入れるだけのところのゾーンがあって、それで結構、ポイントカード系は入れてますね。もちろんね、文化放送のね、大事な、パートナーカードもね、入れてますけれどもね。クレジットカードとかキャッシュカードとかと一緒にね。まあでもあんまりカードを増やしたくないんですけども、まあ病院のやつとかね。あと映画館のポイントもね、結構行ってたら貯まるんでね、カードは持ってるけど。あと洋服屋さんで渡されるやつも漠然と入れてますけどもね。あれもな、そんなに大量に買わないしね、たまんないだろうなと思いつつも、それくらいかな。なんであんなにいっぱいあるんだろう。あとクリーニング屋さんのカードとかね、ありますけどもね、そんなところですかね。まあだからこう払い方が上手い人はまあいいなと思いつつ、こしゃくなとも思いながら眺めてますけどね。はい、そんな感じで皆様からのお便り引き続きお待ちしております。
内山聖輝のワンクール。
内山聖輝のワンクール、続いてはこちらのコーナーです。今週の内山ホットワード。このコーナーでは毎回、私内山的にホットなワードについて、まあ今ハマってるなみたいなものについてお話をしていきたいと思います。それでは参りましょう。今週の内山ホットワードはスターウォーズ特別編。スターウォーズ鑑賞計画というのを立てましてですね、親知らず休暇が6日あるので、スターウォーズもエピソード1から6まであるので、これは1日1本抜いたらちょうどいいじゃないかと思ってね、レンタルしたんですが、抜いた初日はですね、それどころじゃなく見ず何も、もうね、そんな映画なんか見る気分起きなかったですよ。2時間なりね、座って一つのものを見続けるっていうのは辛くてですね、もう痛さもありつつ、やる気が全く出ずですね、まあ取りためた、まあタモリクラブとかは見てたかな、まあそれくらいでね、スターウォーズには入り込めず、2日目からやっとスタートしまして、エピソード4から始めたんですけども、いわゆる旧三部作ってやつですね。あれ4,5,6 と来てですね、エピソード1の途中で挫折しました。というわけで、旧三部作は制覇したんですが、1,2,3 は全部見れずと。これでエピソード7になだり込みそうな感じなんですけれども。まあ、1,2,3 は多分全部劇場で僕小さい頃見た覚えがあるのでですね。まあ、ひとまずはいいかなと。 で、今回 DVD を借りてみたんですけれども、これがいわゆる特別編以降のバージョンで、特別編って何かっていうとですね、スターウォーズっていうのは本当にいろんなバージョンがあって、まずは97年に、当時現れた最新の CG 技術なんかで、旧三部作は70年代から始まってますからね。当時できなかったことをいろいろやろうみたいな感じで手を入れたバージョンがあるんですね。それ結構劇場で公開もされたりもしたと思うんですけれども、そこからさらに DVD とかブルーレイになるときにもまたいろいろ手を加えられていたりして、いろんなバージョンがあるんですよ。劇場公開版とは違うものがいろいろあると。で、今回僕が見たのは特別編以降のバージョンで、さらに DVDバージョンなので、劇場公開版とは結構違うんですね。で、スターウォーズっていうのはすごいマニアがいっぱいいて、世界中にファンがいるわけですけれども、その熱きファンたちからは、結構文句が出ているというか、特別編はダメだろうっていう人が結構多くて、僕もあれって思った点があって、まず、エピソード6なんですけども、ジェダイの帰還、あるいはジェダイの復讐、いきなりヘイデン・クリステンセンが現れるっていうね。ヘイデン・クリステンセンっていうのは、エピソード、2、3でアナキン、まあ、つまりはダース・ベイダーですけれども、もうスター・ウォーズでネタバレも何もないと思うんですけれども、アナキンっていうのが1、2、3で主人公として出てくるんですが、彼が3でダース・ベイダーになっちゃったっつって、そこからダース・ベイダー敵として出てくるのが4、5、6ですね。それで、ダース・ベイダーを演じて、ダスベダというかアナキーを演じていた彼がですね、6のラストにこういうシーンがあって、勝利した、ルーク・スカイウォーカーっていう C56 の主役たちを、あれはね、なんて言えばいいんだろうな、映画見てるだけじゃよくわかんないんだけど、オーロラみたいな、なんかふわーっとした姿ですね。オビワン・ケノービとヨーダとアナキンが並んでて、それが、よかったねみたいな感じで見守っているっていうシーンがあるんだけれども、元々の劇場公開版では、そのシーンの直前で、倒れて亡くなったダース・ベイダーの中身にいた、まあ、おじいちゃんみたいな人が、おじいちゃんみたいな人っていうか、まあ、老いた、アナキンが立って見ているんだけれども、特別編以降、では、エピソード2、3でアナキンを演じていたヘイデンがいきなり現れるんで、C56 だけ見た僕みたいな人間からすると、誰ってなるっていう、いきなり、この人誰みたいな。ここはね、前のバージョンで良かったんじゃないかなと思うんですけれどもね。まあ、こんな感じで、いろんな一つの映画に対して様々なバージョンがあって、あれこれ言いたくなるっていうのもまたね、ファンが多い原因かなとも思ったんですけれども。まあ、ラストで言えば、ラスボスの、ダース・シディアス、パルパティーンを倒すときなんですけれども、あれだけね、フォースとか、ライトセーバー戦でずっと争っていたんですけれども、ラスト見た人わかると思うんですが、いろいろあって改心したダース・ベイダーが、ダース・シディアスを、うわーとか言って持ち上げて、高いところから、バーンって落として、あれとか言って落ちてって、やられるっていうラストなんですよ。みんなこれ耳を疑ってると思いますけど、本当なんですよ。本当にそういうシーンがあってですね、それで、よっしゃーみたいな感じになってですね、なんか、最後格闘技みたいになってるんですよね、なぜか。あれはね、ダース・シディアス、落ちてるところからなんかの力でなんかこう浮くとかできなかったのかなとか思うんですけれども、ねえ、そこはちょっとね、あれとは思ったんですが、6で言うと、イオークっていうのがね、出てくるんですが、イオークっていうのはこう、クマちゃんですよ。小柄な種族でね、毛むくじゃらで可愛いんですけれども、彼らが活躍して、帝国軍に勝つっていうのもね、納得いかない人が結構多いらしくて、それってつまり、イウォークが帝国軍より強いことなのかみたいな、あんなちびっちゃい、マスコットみたいな奴らに帝国軍が負けるのかみたいなことで、文句を言う人もいるんですけれども、これはね、まあ、イウォークとっても可愛いので、ね、僕は全然気にしてないですね。これはこれでいいんじゃないかなと思いましたけども。あとはヨーダが、最後というかね、亡くなるところもね、まあ、ジェダイの死の概念っていうのはよくわからない部分はあるんですけれども、なんかこう、会話をルークとしてて、わしはちょっと休むのじゃ、みたいな感じで、とか言って昼寝でもするのかなと思ったら、死んでるみたいな感じでね。ちょっとした会話の隙に亡くなっていてですね、ちょっとびっくりしちゃいましたね。まあ、こんな感じでいろいろ文句は言いつつ、旧三部作大いに楽しみまして、新作もね、12月に公開されるという。 スターウォーズフォースの覚醒もね、すごい楽しみになりましたね。監督が J.J. エイブラムスさんというわけで、彼の映画で言うと、スーパー8とかね、スタートレックイントゥダークネスとかは結構、好きで面白く劇場で見たので、フォースの覚醒もとっても楽しみですね。予告もね、さっき話したみたいな感じで、結構世界中で盛り上がっているので、まあ世界中の人々の期待をですね、これだけ背負った作品もなかなかないし、なんていうか、こんなお祭り騒ぎも、お祭り騒ぎになるような映画っていうのもなかなかないわけで、それがこれからまだ、ね、新三部作、映画見れたり、スピンオフの映画が見れたりするっていうのは、本当に嬉しいことというか、ワクワクするというかですね、未来に楽しみがあるっていうのはね、本当に希望があっていいなと思いましたね。あと、最近出た、アーケードゲームのスターウォーズバトルポットっていうやつもね、ちょっと行ってみたいなと思いましたね。なんかこう、ボックスに入ってこう、見渡す限り画面みたいなゲームらしいんですけど、それもやりたくなりましたね。まあそんな感じで、スターウォーズエピソード7に期待を込めつつ、以上、今週の内山ホットワードでした。
内山聖輝のワンクール。
内山さん、これ買いです。こちらは買い物部署の内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をリスナーの皆さんにおすすめしてもらうコーナーです。先月から始まった新コーナーなんですが、今のところ残念ながらまだ買いだと思った商品は一つもありません。にもかかわらず、リスナーの皆さんから今日もメールをたくさんいただいているそうなので読んでいきたいと思います。ラジオネーム七種のエリーさん、私が内山さんにおすすめしたいものはクルトガシャーペンです。クルトガは芯が回って太さが変わらないというもので、とっても書きやすいです。いろいろ紹介していただいて、内山さんこれ買いですかという。こちらがクルトガ、こう回ることで、常にこう書きやすい部分、芯の部分、尖り方の部分が現れるらしいんですが、シャーペンほぼ使わないんでね。でも、ラジオの、このスターウォーズメモみたいのはシャーペンでやってるんですけど、僕はいかんせん、小中ぐらいの時にドクターグリップっていうのが流行りまして、ドクターグリップ世代というかね、その夢を追いかけ続けているんでね、今でもドクターグリップを使っているので、ちょっとこれは、ごめんなさい。見送らせていただきます。続きまして、ラジオネームガンちゃんさん21歳、私が内山さんにおすすめしたいものはこれからの時期におすすめのお一人サマットです。お一人サマットとは電気毛布みたいなものなんですが、二重になっていて寝袋のように使えます。使い道もたくさんあり、これに包まって寝るもよし、膝掛けに使うもよし、床に敷くのもよし、暖房で部屋を温めるのも良いですが、ずっとつけっぱなしだと空気も悪いし体調にもよくありません。ですがこのお一人サマットなら程よい暖かさで体調も多分崩さず、電気代も節約できます。ぜひ内山さん、お一人サマットこれ買いです。あ、こちらが、なんかこう CTR 電気絨毯みたいな機能もつきつつ、くるまれたり、その中に入り込めたりすると。なるほどね。まあ、まあピンとこないかな。まあ寒い時は着る式なんでね。まああとおすすめしたい、僕がおすすめしたいのはルームシューズかな。ルームシューズで結構ね、足首がね古臭い言い方ですけど、首を冷やすなとはよく言ったものでね、首とね、手首と足首が冷やすなとはよく言ったもので、でもあれ本当で、だからルームシューズなんだけども、足首も覆うちょっとブーツ型のやつをですね、おすすめしたいかなと。というわけで、このお一人様とはちょっと見送らせていただきます。続きまして、神奈川県さとこさん、内山さんこんにちは。私が内山さんにおすすめしたいのはバスタブトレーです。バスタブの両端に引っ掛けて使うタイプの読書用トレーで、飲み物やタオルも置くことができます。私は本を読むだけですが、他にも iPad をトレーに乗せて映像を見るために使用する人もいるようです。お風呂でのリラックスタイムをより優雅に楽しめますが、いかがでしょうか。あ、これか、橋を架けるような感じで物置台を作るわけね。まあ確かに、何か飲みながら水分補給しつつ雑誌読むっていうのは日々やってることなんですが、ちょっとその絵面パッと見てなんかだらしないなって思ったので、ちょっとこれもなしかな。ちょっと、飲み物とかはね、ガチャッと扉開けて外に置いとくのがいいと思いますよ。まあ、 そのせいで、バスマットとその周辺がびしょびしょになるっていうのは確かにあるんですが、ちょっとパッと見た時になんかお風呂にそれ以外のものがいろいろあるのはちょっと、景観上良くないかなということで見送らせていただきます。すいません。というわけで、引き続き、買い物武将の内山の財布をこじ開けられるような買いな商品教えてくださいますでしょうか。以上、内山さん、これ買いです、でした。内山聖のワンクール、そろそろお別れのお時間です。まあ買い物のコーナーね、そもそも僕は物を増やしたくない主義なので、基本的に向いていないといえば向いていないというかですね、なかなかそんな生活必需品以外に余計なものを買わないたちなので、なかなか申し訳ない流れになってはいますが、これからもよろしくお願いします。まああとはスターウォーズ 1,2,3 をねやっぱりなんとかして見たいなと思いつつも、まあでも旧三部作から見てる人たちは大体その 1,2,3 エピソード 1,2,3 はダメだっていう人が結構多くてですね、まあいろいろね、あれだけファンが多いといろんな意見も出てくるなという作品ではありますが、何にせよエピソード7早く劇場で見たいなと思う感じですかね。番組では引き続き皆さんからのメールお待ちしています。普通歌の他にコーナーへの投稿も募集中です。内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をおすすめしてもらう内山さんこれ買いです。皆さんが体験した映画のようなエピソードを教えてもらう映画のような話、そして思春期にありがちな心が痛いエピソードを送ってもらう思春期の痛み、すべてはこちらのアドレスへお願いします。 1@joqr.net1@joqr.net 1の綴りは O-N-E です。番組公式ツイッターアカウントは@O-N-E_AGQR です。こちらもぜひチェックしてください。そしてこの番組はポッドキャストでも配信されています。更新時間は毎週月曜日のお昼12時予定です。それではまた来週、さようなら。